またなんとか理屈をつけたのかね、と鈴木くんが愛の手を入れる。実にずうずうしい男だ。我が輩は他に能はないが、意志だけは決して君方に負けはせんと強情を張るのさ。一枚も書かぬにか、と今度は明帝君自身が質問をする。無論さ、その時君はこう言ったぜ。我が輩は意志の一点においてはあえて何人にも一歩も譲らん。しかし残念なことには記憶が人を一倍ない。美学言論を表そうとする意思は十分あったのだが、その意思を君に発表した翌日から忘れてしまった。それだから猿滑りの散るまでに著書ができなかったのは記憶の罪で意思の罪ではない。意思の罪でない以上は西洋料理などをおごる理由はないと威張っているのさ。なるほど、メイテ君一流の特色を発揮して面白い、と鈴木君はなぜだか面白がっている。メイテのおらん時の動きとはよほど違っている。これが利口な人の特色かもしれない。何が面白いものか、と主人は今でも怒っている様子である。それは気の毒様。それどころその埋め合わせをするためにクジャクの下なんかを金と太鼓で探しているじゃないか。まあそう怒らずに待っているのさ。しかし著書といえば君、今日は一大進歩をもたらしてきたんだよ。君は来るたびに進歩をもたらす男だから油断ができん。ところが今日の進歩は真の進歩さ。小ほど付き一輪もひけなしの進歩さ。君、今月が博士論文の功を起こしたのを知っているか？寒月はあんな妙に見識ばった男だから博士論文なんて無趣味な労力をやるまいと思ったら、あれでやっぱり色気があるからおかしいじゃないか。君、あの花にぜひ通知してやるがいい。この頃はどんぐり博士の夢でも見ているかもしれない。鈴木君は寒月の名を聞いて、話してはいけぬいけぬと顎と目で主人に合図する。主人には一向通じない。さっき鈴木君に会って説法を受けた時は金田の娘のことばかりが気の毒になったが、今見えていいから花々と言われるとまた先日喧嘩をしたことを思い出す。思い出すと滑稽でもあり、また少々憎らしくもなる。しかし寒月が博士論文を奏しかけたのは何よりのお土産で、こればかりは明帝先生持参のごとくまずまず近代の珍宝である。ただに珍宝のみならず嬉しい心よい珍宝である。金田の娘をもらおうがもらおうまいが、そんなことはまずどうでもよい。とにかく寒月の博士になるのは結構である。自分のように出来損ないの木造は物資屋の隅で虫が食うまで白木のままくすぶっていてもいかんはないが、これをうまく仕上がったと思う彫刻には一日も早く白を塗ってやりたい。本当に論文を書きかけたのか、と鈴木君の合図はそっちのけにして熱心に聞く。よく人の言うことを疑う男だ。もっとも問題はどんぐりだか栗の力学だかしかとわからんがね。とにかく寒月のことだから花の凝縮するようなものに違いない。さっきから明帝が花々と無遠慮に言うのを聞くたんびに鈴木君は不安の様子をする。明帝は少しも気がつかないから平気なものである。その後花についてまた研究したが、この頃トリストラムシャンデーの中に花論があるのを発見した。金田の花などもスターンに見せたらいい材料になったろうに残念なことだ。美名は潜在に至れる資格は十分ありながら、あのままで口発するとは不憫千番だ。今度ここへ来たら美学上の参考のために写生してやろう、と相変わらず口から出まかせにしゃべり立てる。